理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第242回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ですね、
はい、
血液の話をしたんですけど、
はい、血の話ですね。
はい、で私の原稿にはですね、血液型を聞くとかって書いてあったんですけど、全く血液型の話をしなかったなと思って。
血液型は何ですか？
私は O 型ですね。
おお。
香里さんは？
A 型です。
お、
違うでしょ、そこは A でしょ、ダメだな、もう一回。
いや、そんなやり直しませんよ。
そう、なんだ、
日本はね、血液型占い、はい、結構流行ってるっていうか、はあ、なんとなくこう、なんていうの、
挨拶代わりにやりますね。
生まれの星座と血液型でこうマトリックスがあって、
星座よりも血液型ですかね。
どうなんですかね。
なんか星座、例えば何座が、なんとかっていうのってあんまり聞かない気がする。
あ、そうそう。何座はなんとかっていうのは今日の占いには載ってるんだけど、性格がどうこうっていうのは、血液型っぽい感じがしますよね。
うん、そうですね。
水亀座の人は、水っぽいとかっていうのないもんね。
水っぽいですか？いや、みずみずしい？
わかんないですけど。なんかね、そういうのないけど、
B 型の。天秤座は八方美人っていうのは聞くけど。
あ、そう、そんなのあるんだ。
うん。
でも、そういう、なんていうのかな。生まれ持ったもので何かが変わるっていうのは、
うん、
まあ、占いによくあるね。
うん。
多分、
うん、
日の絵馬っていう絵と。
はい。
に生まれた女の人は大きくなって、まあ昔の言葉で言うと男を食うというふうに言われていて。
ほう、美味しいですかね。
どうなんですかね。で、60年に1回来るのね。はい。干支だから。12年で、どっちだ？
干支ですか？
動物が一周するでしょ？
うん。
で、もう片方10年で、一周する、A かとか、があって。
え？え？
で、それが、全部が一緒するのが、ま、60年だから、60年に一回、
赤いちゃんちゃん子を着る。
日の絵馬っていうのがあるんだよね。
はい。
その年に生まれるとどうこうっていうのがあって、私の生まれた2、3年前。
ほう。
がその年で、クラスが少なかったもん、中学校の。
へぇー。ガクッとじゃあ出生率が下がるんですね、その時だけ。
っていうのがありました。
へぇー。最近は、あ、でもまだそれから60年経ってないんですか？
経ってない、もうすぐじゃないのかな。次の馬年が日の絵馬なんじゃないかな。で、それをみんな気にするのかどうかわかんないんですけどね。
ああ、まあだからどうなのかなっていうのが。
うん。で、さっき赤いちゃんちゃんこって言ってましたけど。
はい。
赤いちゃんちゃんこ着るのは還暦？
秀樹還暦ってやつでしたよね。
そうそうそう。西城秀樹が60歳になった時言ってましたね。
そうですよね。一発ギャグ。そのために待ってたみたいな。
そう、還暦は、暦が戻るから還暦で、自分の生まれ年と同じ、干支になるから還暦って言うんですよね。
はい。
っていうのとかがあって、なんで血液型が大事かっていう話は、性格占いのためではなくて、もともとね、こう、血の研究をしている人が、
はい。
ある人から、違う人に、輸血すると、輸血された人が、すげえ調子悪くなるとか死んじゃうっていうのがあったけど、
お、
血がドロドロになって死んじゃうっていうのがあるんだけど、
いい、
怒ったり怒らなかったりするっていうのがあって、
いい、
なんでかなっていうのをいろいろ調べていったら、いろんな種類の血を輸血されてもドロドロしない人と、
はい。
結構ドロドロしがちな人、
うん、
っていうのがあって、いろいろ調べてみると、血液型が、4種類あって、A タイプと B タイプがまずあって、
はい。
A タイプと B タイプ、どっちを入れても、ドロドロにならない AB タイプっていうのがあって。
はい。
で、A タイプ、B タイプ、または AB タイプ、どれを輸血してもドロドロになってしまう、ゼロタイプっていうのがあったわけだね。
ゼロ？
そう。なんだけど、
うん、
A、B、AB でゼロだと、
ゼロ。
なんなんで O になったっていう。
おお。じゃあ、吉安さんはゼロタイプなんですね。
私の血は他の人に、輸血しても、ドロドロにならないけど、私は O 型の人からしか輸血はしてもらえない、じゃなかったっけ？
あら。ああ、なるほど。
それは血の中に、A タイプと B タイプ。
ニュータイプ。
A タイプと B タイプ
に。ニュータイプ。
反応するものが、こう、遺伝的に決まっていて。
はい。
で、それに反応するっていうのと、それを刺激するっていうのが入ってるか入ってないかの組み合わせで、
うん、
血液型が決まるっていうことになってんだよね。
はい。で、私すごく不思議なんですけど、
はい。
まあ、AB、O 式はとりあえず横に置いといて、
はい。
RH っていう血液型あるじゃないですか。
あります、あります。
プラスとマイナスと、
はい。
で、まあ、一種の血液型ですよね。
はい。
で、それって、赤毛猿の血と混ぜてどうたらって言い方するじゃないですか。
まあ、そうですよね。
なんで赤毛猿？なんで赤毛猿の血を混ぜたんですか？
ですね。
なんでそこに赤毛猿で黒毛猿じゃなくて茶毛猿でもなかったんですかね？茶毛猿？茶毛アス？
茶毛アス？
わかんない。
前回のその血液型の血液じゃない血液の時に、それだけ調べたのは、
はい。
1940年。
はい。
ラントシュタイナーさんと、
はい。
ウィーナーさん。
ウィーナー、ウィナー、ウィンナー、ウィーン。
が、人の赤血球に、
うん。
赤毛猿と共通の血液型抗原があることを発見しました。
なんで赤毛猿？
要は、猿の研究してんじゃないの？で、
うん、
それを、があるかないかで、RH 血液型としたしましたと。実は、
うん、
RH 型の抗原は非常に複雑で、
はい、
プラスとマイナスっていう、のがあるんですけど、
はい、
RH 抗原、要は、ABO 型っていうのがあるじゃないですか。
はい。
それと、
はい。
同じように、うん、RH の方には、C、D、E みたいな抗原があるんです。C 型とか、D 型とか E 型が。で、一般的に、RH マイナスって言ってるのは、はい、D っていう抗原が、なければ RH 陰性マイナス。あれば RH 陽性、うん、プラスという風な言い方をして。で、日本人は RH 陰性マイナスの人は 0.5%。
へぇ。
でも、まあ、人種によって結構違うんで、
うん、
西洋の白人と言われる方々は 15% ぐらい RH 陰性の人がいると。は
い、結構いるんですね。
うん、
な
ので、よくね、日本だと RH マイナスの AB 型なんです、みたいな人は、RH マイナスが 0.5% から200人に1人かな。
うん。
AB 型はまあ10分の1ぐらい。日本だと。だから、RH マイナスで AB 型な人は2000人に1人。
ほう。
いうことになっているようですよ。
じゃあ、ABO 式の血液型っていうのはまあ人間の中ので完結するから分かりましたと。
うん、
だけど、それで合っていても血が固まる人、ドロドロになる人っていうのがいて、
うん、
それ以外にも何かあるっていうふうに調べてみたら、なぜか赤毛猿だったってことなんですかね。
うん、このね、きっかけの話は、よく調べてないんですけど。
赤毛猿以外でも共通抗原、他の動物との共通抗原を持ってるとかないんですかね？
あるんじゃないですか？
ねえ、虎猫とか黒猫とか。
うん、だから。
キジ猫。
そういう猫の種類ばっかですけど。 ていうのがあって、
ハチワレ。
なのであれなんですよ。
私多分猫と共通ですよ。
ん？猫と共通なのはそうなの？
そう。なんていうかな、猫の気持ちがわかる、血が通いあったって感じ。
それちょっと違う気がします。
ダメ。
でもね、私の母は何回か大きい手術をしているんですけど、
はい。
輸血をしますか？っていうか輸血してもいいですか？っていうのにこう同意書書いたりとか、
ほう。
いくつかね、こう同意書とか書くんですけど、うん、事前に手術がわかってる。
はい、うん。
交通事故で出血がたくさんあって病院に運び込まれたみたいな時には、
うん、
何輸血どうしますかみたいな話をしてる場合ではないんですけど、
うん、
お腹を切って臓器の手術をしますっていうのを、うん、例えば1ヶ月後にしましょうっていう時は、
はい、
自分の血を
ほう
もしかしての時に取っておくっていうのをやるって言ってましたっていうかやってました。
へえ。
でまずは血が、うん、もし手術の時に足りなくなったらそれで、
うんうん、
自分の血を補給してどうしてもそれでも足んなくなったら、うん、輸血用の血を使うっていう風な順番で使うって言ってましたよ。
はあ、じゃあ、自分の血をあらかじめ輸血用に、ストックしておくんですね。
うん、そうです、そうです。明日の自分のために。
なんかいいこと言った。
いや、そういうわけじゃないですけど。というのがあって、手術の準備の中に血を取っておくっていうのがあるって。やっぱりこう、人間の体の中では、自分の体じゃないものをなるべく排除するっていうね機構がありますし、
はい、
外から、余分なものが入ってきたら防御するとか、逆に変なものが入ってきたら、うまく動かなくなっちゃうっていうこともあったりするんで、やっぱりこう輸血も自分の血だったら安心ですけど、
うん、
他の人の血はいくつかねこういう、固まってしまうとかっていうので、血液型を調べたりとか、あと輸血する血の中に、病気の細菌が入ってないかとかってチェックはしますけど、やっぱり自分のものをこう貸しといて、それをまた返してもらうっていうのが一番安心らしいですね。
未来への投資ですね。
投資？増えないけどね。
そう。
まあ、備えですね。
ああ。
というようなことで、
いいね、
うん、なんかね、血液の話も、なんかもっと分かりやすい方の話たくさんすればよかったななんて今更思っています。
占いに関してですか？
あ、そうそう。かおりさんは血液型占いとか、こう星座占い、
うん、
っていうのは楽しんでます？
いや、全然。
あ、そうですか。
うん、
朝のテレビ番組とかで、今日のアッキーナの何々座とかっていうのに、やったーとか思わない、うん、
いや、まず見ない？
はい。
朝は、ワロテンカ？
はい。ワロテンカには、血液型占いついてないですからね。
ついてないですね。
あとはね、こう、雑誌の後ろに今月の運勢とかあるじゃないですか。
雑誌買わない？
そうか。で、占いになかなかこう、近づかないわけですね。
占いって言い方をすると多分近づかない。ただ、占星術って言い方をするとちょっと面白そうだなと。なんだろう。まあ、要は占いと同じなのかもしれないけど、占星術ってもっと、科学的な感じでアプローチしていくような印象があるんですよ。
感じでアプローチしていく。
そう、はい、なんて言うんだろう。本当に生まれた時の、生まれた場所によって、星の配置っていうのがその瞬間、わかるじゃないですか。
はい。
で、その時の、惑星の位置、というものを割り出して、まあ、そっから先は占いなんだけど、
うんうん、
そこまでがすごく科学的じゃないです。科学的に感じるんですよ。
まあ、そのずっと昔はね、星の運行がしっかりわかるっていうことは、世の中の運行がわかるというふうにも言われていたので、
うん。
そのまあ名残はあるんでしょうね。
うん。まあなんか、それが面白いなっていうふうには、思ったことはありますけどね。占いそのものは何だろう、うん、当たるも発見、当たらぬも発見って感じだし、明日あなたはどこどこで何をしますっていうふうには決して言わないじゃないですか。
まあ大体
近いうち、そう、近いうちにあなたは痛い目に遭うでしょうって言ったって、近いうちって 1年以内っちゃ近い時代かもしれないし、5年も近いうちに入るしとか、捉え方によって全部当てはまっちゃうのかなっていう気がするので、
うん、おみくじは引く方ですか？
おみくじは、まあ神社に行ったらおみくじがつきものかな的な感じで引くこともある。
ほう。
でも毎回引くわけではない。
そうか。
そうなんですよ。すいませんね。せっかく吉安さんが占いの話を今日はしようって言ってるのに、ことごとく否定しましたよ。
いや、全然、そんなことないです。私はそんなに、占いはエンターテインメントというか、
うん。
ね、フィクションの庭をかけたようなものだから、楽しきゃいいんかなと思っていて、
うんうんうん。
で、おみくじは引かない。
ああ、引かないんですか？
おみくじ引かないですね。
それは引かないって決めてるんですか？それとも興味がないから別にっていう感じ？
両方かな。要は、ただじゃないじゃないですか、大体。100円とか。
あ、そう、あ、そうそう、それはね、それはある。だからその金額を今、ここで払って、そのワクワク感を買うべきかっていう費用対効果を考えて、みんなとわーっと言って、おみくじ引こうって言うと費用対効果ありと。
うんうん。
でも一人でポッと行って、あ、おみくじ、まあ、いっか、っていう感じになっちゃう。
という感じで、あんまりね、私も、そんなに夢がない方なのかもしれないけど。
ねえ、なんだろう。夢見る乙女なんですけどね。
何ですか、その投げやりな感じは。
いやいやいやいやいやいや、夢見る乙女ですよ。
だけど、
夢見る乙女だけど、
おみくじには頼らない。
そう、なんていうの、妄想で夢見てる。
ああ。
そうそうそうそう。
夢見がち。
夢見がち？うん。他の外的要因では夢を見ないと。内的要因で夢を見るって感じ？かっこつけて言ってんだけど、全然かっこついてないか。
何言いたいかちょっとわかんなかった。
わかりました、
はい。ということで、なんとなく血液の話題の補足でございました。
あ、今補足だったんですね。
そうそう。
補足長く話をしました。
で、
はい。
今日収録してる日には、はい、ちょっと NASA からね、ニュースがあって、
ほう。
太陽系同様の惑星系をケプラー望遠鏡の観測データから、
うん、
発見っていうのがあるんですね。
はい。
それも、AI が分析しましたっていうのがあって、
うん。
もうね、パワーワードがたくさんあるんですよ。NASA ケプラー望遠鏡、系外惑星発見 AI みたいな。で、太陽系の外にある、
うん、
恒星は見えるけど、
惑星。恒星、いわゆる、まあ、自ら燃えてる、自ら光を発している星ですね。
そう、それは見えるけど、惑星は光ってないからだいたい見えないわけですよ。
うん、その周りをふろふろ回ってる石ですもんね。石？
まあ、星。
何か星。
そう。なので、
うん、
系外惑星って言われて、まあ、太陽系の外の惑星は、まあ、いろんな方法でね、はい、観測するんですけれども、まあ、よくあるのは、はい、1個の恒星をずーっと見てると、
はい、
たまに暗くなると。ってことはどういうことかというと、太陽に要は恒星の手前を惑星が通り過ぎたら暗くなるんじゃないか。
ふん。
で、周期的に暗くなるんだったら惑星が回ってるんではないかと。
ふん。
みたいなことを見たりするんですが、
はい。
周期がね、
うん、
太陽系でも。水星とか金星とか地球とか火星っていうのがあって。
はい。
それが、違う周期でぐるぐる回ってるから。
うん。
よくよく見てても、何個惑星があるかとかってなかなかこう、遠くから見たらわかんないんじゃないかっていうのを。
うん。
今回は、その、ケプラー宇宙望遠鏡で見た、星の名前、は今ケプラー90っていう名前になってるんですけど、
ケプラーが発見した90番目の星って感じですかね、きっと。
で、それの8番目の惑星
はい。
つまり、ケプラー90には、はい、惑星が8つあるっていうのが、明るさがふわふわするので気がつきましたよっていうのがニュースになってました。
おー、8個も。水、金、地、火、木、土、天、海。
同じぐらい。
お、ですね。
そうそうそう。
あ、結構すごい。
で、ケプラー 90i。A, B, C, D, E, F, G, H, I. あれ ?9 個目だな。構成が A か。
新しい未知のもの。
構成が A か。で、その惑星は地球よりも 30% ぐらい大きい大きさじゃないかと。
お
なおかつ表面温度は800度ぐらい。あ、違う違う。華氏800度っていうやつだが、摂氏で言うと420度ぐらい。
暑いじゃないですか。
と、推測されていますよと。
おすごいですね。そんなのまで推測できちゃうんですね。
うん、というのでですね、それも人間がこう手計算するんじゃなくて、うん、AI がその明るさ波形からここには惑星があるんじゃないの、うん、っていうのを見つけたっていうのも一つニュースでした。
なんかまたこの後の続報が待たれるって感じですかね。
うん、まあ誰か見に行かないといけないんじゃないの。
ああ、どこでもドアの開発のがじゃあ先ですかね。
なかなか難しいですけどね。
待つ。
地球からね、2500光年ぐらい離れたところの、恒星を回る惑星が、なんとなく分かっちゃうっていうのはすごいことですよね。
すごいですね。なんとなく分かっちゃう。ねえ、しかも、地球だって、まあ、太陽の周りを回ってる惑星で、
うん、
地球の場合は1年に1周するけど、
はい、
火星、木星、土星とかなってくればなってくるほど、数年かけて1周するじゃないですか。
そうです。
ってことは、その、例えばたまたま1個しかないにしても、10年かけて1周するんだったら、10年に1回、ちょっと暗くなるかもっていう程度ですよね。
うん、まあそうですけど、はい。
それを例えば何百年っていう中で10年ごとに暗くなるっていうのが分かればあれと思うけど、そんな何百年もそんな見えてたわけじゃないですよね。
そうなので、すごく近いところを回っている、まあまあ、公転周期。
うん。あ、っていうこと。
短めな。星じゃないと見つけにくい。
あ、じゃあやっぱりすごく大きく離れたところっていうものは少なくともまだというかそういうものではないんですね。
今回見つかった惑星は、公転周期は14日ぐらい。
あ、じゃあ早い早い早い。ゴンゴンゴンゴンって回ってますね。
そうなんですよ。
なるほど。
ということでですね、系外惑星はどんどん見つかってますけど、生物が住めそうな星がどれくらいあるかは まだまだは謎と、いうことですね。
はい、
はい、で今日本編の方はですね、オープニングずいぶん話しましたけど、
まだオープニング、
はい、12月はですね話題の回が3回分あるんで、
おお、話題が盛りだくさんですね。
ちょっと、力を抜いて話そうかなと。
あ、そうですか。
はい。
はい。
では、本編に行ってみます。
はい、行ってみよう。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは、人工知能美学芸術展へ行ったお話と学生時代の冬の思い出について書いています。ぜひお読みください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
今日はですね、
はい。
この前の、
はい。
オフ会っていうのがあった日に、私は昼間、上野の国立科学博物館に行ったんですよ。
一人オフ会ですか？
まあ、一人オフ会というか、そうです。一人で国立科学博物館回ったんですけど、
一人オフ会って言うんですよ。
言うんですね。
はい。
やっぱり、結構、なんていうかな、昔々のね、博物館と違って、
うん。
展示は小綺麗だし、
うん。
いろいろ工夫がしてあるしっていうので、
昔々の博物館っていうのがよくわかんの。どんな感じだったんですか？
まあ、だいたい薄暗いんだよね。
おぉ。
で、一見こう、骨とかあっても怖いんだよね。
ほう。
恐竜とかでもさ、今ってもう端から端まで綺麗にライティングされていて、
うん、
かっこいい感じがしますけど、
うん、
昔はそんなね、なんていうの、まんべんなくライトとかも当たってないから、
ほう。
で、下からこう何個かで当たってるからギョギョってする感じはあったりとか、
うん、ギョギョギョ、
水族館ね、それはね。で、他にもこう、すごい、なんていうかな、貴重なものなんだろうけど、
はい。
存在に置いてある感じとかもあったんだけど、今は、昆虫とかでもさ、クワガタとかでも、すっごい綺麗に並んでるしね。
なんだろう、いろんな展示があるけど、常設展であったとしても、なんか、ちょっと大げさに言うとストーリー性があるように展示してあるような印象がある。最近っていうか昔を知らないけど。
そうね。
だから、このフロアではこういうふうに回っていくとなんとなくこういう流れで展示してあってありますみたいなのが、なんだろう、染みてくる。
で、特にね、国立科学博物館は、
はい、
地球館っていうのを新しくして、
はい、
その時に、そのストーリー性とかテーマっていうのをしっかり作った感じがあるんですよね。
やっぱね、なるほど、
狭いところにいろんなものを置かなきゃいけなくなると、まあ、ぎゅうぎゅう置くしかないじゃないですか。
そうですね。とりあえず詰めなきゃって言ってね。
で、
テトリス的に。
で、だんだん物が増えてくると、だんだんテーマが近いものっていうのを並べるのはできるけど、とは言っても、いやー、じゃあここからここまで大きく整理しようかっていうのもなかなか大変なんですが、
うん、
その辺がね、しっかり整理してある感じとかはあるなと思っていて。で、今日はですね、この、
はい、
ポッドキャストでできるのかどうかわかんないですけど、国立科学博物館地球館案内っていうのをですね、
お
ちょっとしてみようかななんて思っています。冬休みに皆さん行ってください。
今、あ、もう、そ、うん、もう冬休みか。
そらそうですよ。もう22日ですよ。
配信日に聞いてくれればね。
そう。もう。
もうすぐクリスマスですよ、吉安さん。クリスマスプレゼントは何を買いましたか？
サンタさんにお願い事書くんですよ。
書き、で短冊で吊るすの？
そう。クリスマスツリーに吊るすんでしょ？
あ、そうなの。丸い球体？うん。
そうすると、クリスマスの日の朝に、クリスマスツリーの、うん、根元のところにプレゼントが置いてあるっていうんじゃないの？
あ、そうなの？
違うの？枕元なの？
靴下の中じゃないの？
ね。その辺いろいろあるよね。
うん。
ということで、もういくつ寝ると正月ですよ。
お年玉、
準備してますよ。準備してますよ。
やった
ー。でですね。
はい。
地球館。
地球館。
すいません、
地球館って奥の方の。
奥の新しいビルですね。
ですよね、はい。四角いビルですね。
はい。申し訳ないなと思うのは、なかなか東京に出て来られないっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、
はい。
逆に私は、地方の科学館にはなかなか行けなくて。
うん。
名古屋は行ってみたいんですけどね。
名古屋。
うん、名古屋の科学館すごくいいっていうのと、私でも名古屋にいた時には、
名古屋にいたことがあるんですか？
行った時に、
あ、はい。
トヨタ産業歴史館だっけな。
うん。
の方には行ったんですけどね。
車の歴史ですか？
いやいやいや、旗織り機ですよ、まずは。
あ、トヨタってそうなの？
え、トヨタといえば、トヨタ食器、機織り機でしょ。
え、食器と機織り、え？
食器っていうのは、機織り機のこと食器っていうのね。
え？食事の木じゃ、あの、器じゃないの？
それ、のりたけでしょ。
え？
え、トヨタ産業歴史館の、
はぁ、
徒歩圏にのりたけの博物館だよね。
へぇー。あ、そう。
うん。
へぇー。オールドのりたけとか高いらしいじゃないですか。
そうで、のりたけが作ってる食器とトヨタが作ってる食器は違って、トヨタが作ってるのは旗織り機ね。布が出てくるやつ。
へぇー。え、食って糸辺の織る？
織るですよ、織る。織り機。
あ、食って読むんだ。
で、
へぇー。
トヨタ佐吉さんって人が、
うん。
効率の良い旗織り機を発明したのが、発端で、
うん。ほう。そっからなんで車を、その旗織り機を動かしやすいように車輪をつけたのがスタートですかね。
いや、トヨタ佐吉さんは旗織り機で一旗あげて、ん？
旗織り機で一旗あげて。
で、たくさんお金が入ってくるわけですよ。
はい、ガッポガッポ。
で、それで違う機械を、作って売っていくっていうのの幅を広げるわけね、うん、
はい。
でこれからは車の時代じゃないかっていうので自動車を作り始めた。
ほう、先見の明があったわけですね、
うん、なので、トヨタ産業歴史館の、前半6割ぐらいは食器の話で後半4割ぐらいは車の話ね。
へ
ー、そこも面白いです。
どうだろう、興味はあるけど怖いかな。
かおりさん、旗織り機怖いんでしたっけ？
旗織り機が怖いというよりも、
昔、鶴だったりしてないよね。
鶴は別に旗織り機が怖いわけじゃないのね。
はい、
あれは見られるのが怖いのね。はい、あれだって、脱いで自分の羽を抜いてるから、
そう、
すごく、エロティック？
まあまあ、そうですよ。
だから見られたくないって言ったんですよ。
そう、でも、逆にね、私とかこう、想像するとこう、すね毛とか抜いて折り機に入れるとなると、まあ、恥ずかしいっちゃ恥ずかしいかなと思いながら。
いやだ、それ。
で、話を戻しますと。
はあ、
なので、今日はいろんな人にね、科学館とか行ってほしいなって思うのもあって。
じゃあまた2回目のオフ会ですかね。
どうしようかな。この前、ツイッターで、この日、この時間に行きますって、言った割に、一緒に行きましょうって人は誰もいなかったんで。
だから、一人オフ会だったわけですよね。
そうです。
じゃあ、ぜひ3回目を開催しましょう。だから、ツイッターっていうのは、やってない人も多いわけなので。
そうです。
で、結構、あれも直前だったじゃないですか。
うん。
だからね、で、リアルタイムに見るものでもないので、やっぱり、急には難しかったりはするんですよ。
そうかもしれませんね。
うん。
ということで、とりあえず今日は、ちょっと国立科学博物館地球館をですね。
はい。
ちょっと思い出しつつ、資料を見つつ。
はい。
案内をして、皆さんがどのフロアから行きたくなるかっていうのを考えながら、
はい。
聞いていただければいいかなと思って。
はい。まだ入ってなかったって感じですね、地球館に。
そう。で、地球館は、
はい。
2015年、に、リニューアルをしてるんですよ。建物ができ、うん、建物ができたのはもうちょっと前なんだけど、
はい。
2015年の夏に、まあまあ、大幅改修、と言っていいのかな。要は、展示物を新しくしたんで、
うん。
すごくね、綺麗な、最新の展示があるっていうのが結構あって、
うん。
で、フロアはね、地下3階から地上3階まで、全部で6フロアぐらいあるんですけど、
はい。
企画展とかのフロアと、食堂のフロアとかがね、ちょっと入り組んでいて、食堂。
食べる方？
そうです。食べる方。
あ、よかった。もう、またなんか食器と同じように別の食堂があるのか、別の食堂は食べたものが通る道があるか。
そうそうそう。なんですけど、全部で6フロア分の展示があります。
はい。はい、
で、まあ、1回入ると、
うん、
最初のフロアね、 地球の多様な生き物たちっていう、生き物が、並んでいるというか、地球の歴史を紐解きながら、生き物が進化していったり、地球がこう変わっていったりするっていうのがわかる、フロアになっていて、
はい。
一番最初に丸い部屋があって、ぐるぐるぐるって、スクリーンで囲まれていて、138億年大きく出たなって話なんですけど、
だって地球は45億年ですよね。
そうです。宇宙の始まりから、
そこから
書いてあるんだけど、ちょっとね、宇宙の始まりは行き過ぎで、だいたい40億年分ぐらいが、あって、石があったり、その時どんなことが起こったかっていうのがスクリーンに出ていたり、その頃に、うん、できた石がどこから取れたりとかっていうのが、ぐるぐるぐるってある部屋があって、ここね、一見すると、大して面白くない感じがするんで、通り過ぎちゃうことがあるんですよ。
ほう。
真ん中にね、確かね、二足の、二本足の恐竜の、化石、模型なのかな、本物かながあって、その周りをスクリーンが囲んでるようなお部屋になっています。
ほう。
入り口はね。
そこは、入り口は。
うん。
奥もあるってことですか？
奥もあります。そこでぐるぐるぐるっと回りながら、こう、生命が誕生する前に何があったか。とか、こう、動物とか植物が誕生して、どんなことがあったか、みたいなことが、順番に載っています。
はい。
で、その後、ここはね、海洋生物がたくさんいて、その後、そう、陸上生物がたくさんいて、っていう感じで、あと、虫の標本とかがたくさんあって、っていうのがあるし、あとね、生命とかは何かっていうのと、生命系統樹の部屋っていうのがあります。
系統樹って、系統図っていうのは、
進化で分かれてきた。
木の枝みたいな。
そうです。で、床にね、
はい。
線がビューって引いてあって、卵だったかな？なんかね、楕円形の丸い部屋の周りに、動植物がすごい、ちまちまちまちまちまちまちまちま並んでいて、それが系統樹につながっているっていう部屋です。
ああ、なるほど。系統図の、サンプルが
床に書いてある。
はあ、ん？はあ、はあ、はあ。
そう。で、その床の明かりを頼りに行くと、カニたくさんとか、
ほう。
昆虫たくさんとかっていうのがあったりするっていう部屋があります。
はい。
なのでここはバリエーション、歴史とバリエーションだから。時間方向の、変化っていうのと、いろんな種類がいるっていう横方向、同じ時間に、いろんな種類がいるっていう方向の、見方と、あとは、細かい、生き物の仕組みの話と、たくさんの種類をわらわら見るっていうのが楽しめる部屋です。
わらわら。
で、なんだろうな。個人的には、
はい。
コーナーとしてはそんなに大きくないんですが、生命とは何かっていうちっちゃいコーナーが入って、もうちょっと行ったところの右側に確かあって、
はい。
ここがね、すっごい情報量が多いのがちっちゃい部屋にあるんで、なかなか大変なんですけど、このね、生命とは何かコーナーがおすすめです、私は。
生命の定義に関してってことですか？
DNA の話とか。
ほう。デオキシリボ核酸。
TCA 回路とか。
わかんない。
略せない。エネルギーを代謝する。
はい。
話とか。
クエン酸回路？
そうそう、そういうのとか。
はい。
酵素の働きとかっていうのが、
うん。
ちっちゃいところで、 延々説明されてるんですけど。
ほう。
そんなのがあるのが1階。
はい。
で、次2階に上がります。
はい、テコテコ。地下は行かないの？
ん？
地下は後で？
うん、とりあえず、上に上がろうかなと思って。
ああ、まずは上を目指す。
はい。で、2階は、はい、科学技術で地球を探るっていうフロアになっていて、
はい。
入るとなんか薄暗い部屋があって、ここもね、スクリーンで囲まれていて、
はい。
今、世界で何が起こってるかみたいな情報が、ちっちゃい画面でスクリーンの中にね、ちまちまちまちま出てきて、なんか触ると、足元のスクリーンに映ったりとか、そういうのがあったりする部屋があります。
はい。
はい。で、個人的にはこの部屋は、そんなに長居しなくてもいいなと思ってるんですけど。
なるほど。
で、その奥に、電磁波とか光とか磁石のお部屋があって、ここはね、なかなか難しいんですが、この辺りで面白いのは、偏光の、シートと、後ろの方にスクリーンがある、やつが面白い。偏光板がね、ぐるぐる回せるっていう柱と、その向こうに、液晶画面みたいなのがあるっていう柱がちょっと面白いのと、
はあ、
もう一個ですね、地震の震源を推理しようっていう、
はあ、
6人ぐらいがいっぺんに参加するゲーム形式の地震の震源を推理するマシンがありまして、
はいはい、
これ人気ですね。
ここはよく子供たちがいろいろ実験しながら遊びながら学んでるようなスペースですね。できれば子供がいなければ私がやりたいのに子供がいるから遠慮して後ろから眺めるだけという。
あ、まあありがちなのは、子供優先で座るっていうパターンは大きいですね。
ねえ、もうちょっと私もやりたい。
そうそう。で、あとですね。
はい。
地層剥ぎ取り標本っていうのがあったりして。
地層剥ぎ取り標本？標本？
はい。
地層を剥ぎ取ったんですか？本物ってこと？
あ、そうそうそうそう。
っ
ていうのがあって。
よく、穴掘るじゃないですか。グオーって。
はい。
そこに何があるか調べるために。
うん。
あんな感じってことですか？
要は、縦に割った地層が、壁に貼ってあります。
壁に貼ってあるんですか？へえ。じゃあ、しましまが見えるんですね。
で、そこにね、地磁気の反転しているところがありますっていうのがあって。
チバニアン？
あ、そうそうそうそう、それそれそれ。
おお。今の話題じゃないですか。
で、ここに地磁気の、逆転境界がありますよっていう展示があったりするはずです。
それね、ちょうど今、チバニアンっていう名称が国際的に認められるか認められないかの瀬戸際で、これから脚光を浴びるところですね。
そうそうそう。
じゃあ今のうちに見といた方がいいですね。そのうち混みますよ。
で、これが、前半の部屋で。
はい。
お。で、奥の部屋が、かおりさんの好きな、科学と技術の歩みっていうお部屋で、まず入ると。
はい。はい、はい。まず右手の方にまっすぐ進みましょう。そこに三千と輝くものが置いてあります。さて何でしょう？
万年時計ですね。
まあ、もう、ねえ、もう、ねえ、あれいいね。
で、
本当に。
多分、香里さんの記憶だと、エスカレーターのところから部屋に入ってまっすぐ進むといきなり万年時計があるように感じらっしゃるかもしれませんけど。
まっすぐ進むとありますよ。もう、なんていうのかな、迎えてるっていうのかな。ねえ、こっちにおいでって言って、もう一目散に進むって感じですよね。
そうなんですけど、その手前に一部屋あって、それがさっきの、電気とか光とか磁気。
まあだからそこはさ、子供がいっぱいいて遊べないんですよ。
いや、思ったよりそんな子供いないって、
私
が、地震のやつ、
地震のやつ子供でいっぱい。
は子供でいっぱいですけど。
なんだろう、変更版のやつも子供がぐるぐる回してるような気がする。
そこもいます。で、万年時計から始まるところは、日本の、技術 と科学の歩みっていうところで、
はい。
万年時計はね、もちろん気候というか仕組みもとても興味深いんですけれども、もう
すごいですよね。うん、いやー美しい。
それだけじゃなくて、表面の加工とかね。
結構ね、裸眼じゃないな、螺鈿細工
とか、あと尻尾焼きの飾りとかね、っていうのがあるんで、その辺の加工技術を見るのもいいかもしれません。で、そこから始まる、日本の技術の話は、算術、和算の話とか、地図の話とか、あとは、鉱工業、動植物の記録、あとは江戸時代の医学みたいなところで進んでいきます。
なんで、木でできたドクロの模型、ドクロの模型じゃないな、木でできた骨格標本みたいなのありますよね。
と、人骨模型が木でできていて、ね、体全部分があったりする。
うん。
あとは、そこの出口のところには、和時計があったりして、
はい。
出ていきます。で、その後、近代化の部屋っていうのがあって、ここがですね、思ったより、みんなつまらないって言って出てっちゃう部屋なんですけど、
奥にゼロ線が置いてあるとこですよね。
そうです。
うんうんうん。
で、その手前のね、
はい。
キログラム元気とメートル元気と尺元気と、うん、
はい。
缶目、一缶の元気みたいなところは、
ああ、すごい元気が出るところなのにね。
元気出そうなのに、ほとんどの人は通り過ぎちゃいます。うん、
あらあらあらあら。
あとね、そのお向かいには、発電機とか、旋盤とか、はい、そういう歴史上重要なものが置いてあるんですけど、ほとんど皆さん見ないで通り過ぎます。
まあ、奥にね、ゼロ線があるとどうしてもそっち行っちゃいますよね。
まあね、奥に行くとゼロ線があったり、自動車があったり、
うん、
テレビの原型があったり、計算機があったりするんですけど、
うん、でっかい計算機があります。
はい。で、興味を引くやつを見ればいいんですけど、とりあえず、私はですね、電気関係のところ、
はい、
発電機と電球のところを、ちょっと細かく見てほしいなと思っています。
私は万年時計を細かく見てほしい、ほしいですね。はい。はい、
で、ゼロ線というか、
うん、
零式戦闘機ね、があって、
そっか、ゼロっていうのは敵国語か。
まあまあ、そうですね。で、はやぶさがいたりとか、ロケットがいたりとか、
はい、
大隅がいたりとか、
おう。
一個一個見てるとキリがないぐらいいろんなものが置いてあって、
はい。
計算機が置いてあってっていう感じが、うん、この、2階
はい。
の奥の方になります。
はい。
で、次3階に上がります。
うん。
ここはね、もうあれですよ。白星の部屋。覚えてます？あんま覚えてない？
3階まで行きましたっけ？
私はまあ何回も行ってるんで、ここにはですね、パンダの剥製をはじめいろんな剥製があります。
はい。
ちなみにね、この地球館にいるパンダは、フェイフェイとトントンかな？
あ、2頭。
そうそうそう。
うん。
で、この剥製はですね、吉本さんっていう人が、ハワイのね、実業家の吉本さんが、集めた資料というか、剥製コレクションの寄贈がほとんどなんですって。
剥製コレクションってなんかすごいコレクションですね。
うん。なので、要は、地球上から消えてしまうかもしれない動物を剥製として残す。
うん。
みたいなところとか、あとは、やっぱり、どこでも暮らせるわけではないので、その地域にいない動物を剥製として残すみたいなところで、剥製すごくたくさん種類があります。
はい。
同じグループなんだけど、その違いを見るっていうのも面白いですし。
同じグループ？
うん。例えば、なんていうの？鹿の仲間みたいなやつがすごいたくさんいたりとか。
ああ、同じ鹿だけど、全然違うよっていうのをそこで見比べるわけですね。その実物大のものを。本物を見るというか。
そうだ、コヨーテとオオカミと、日本オオカミ見るとかね。
そこにポチがいるとか。
ポチ？
日本、ポチいない？
日本の犬はですね、日本館の1 階かな ?2 階かな、
はい。
に、8号。中堅8と、
ほう。
南極観測隊のジロがいます。
おぉ。
はい。
そこにはでも、剥製のフロアにはいないんですか?
こっちにはいないです。
あら、そこにね、犬もいても、面白い。
そうそう、だからこっちの、地球間の剥製たちはどちらかというと、すごく広い範囲で、この吉本さんが集めた、うん、多種多様な動物の、剥製が置いてあって、
はい。
で、日本館のハチとジロがいるところは、どちらかというと、人の生活がこう進化していったっていう展示の中で、うん、犬っていう、もう愛玩、とか一緒に暮らす動物として犬っていうのがありましたよっていうので、出てるんで、
うん、
ちょっと違うんですよね。
うん、
山猫とかもいますよ。
ああいいですね。なんていうのかな、あのなんていうの、鋭い目つき、結構耳が大きいですよね。野生のは。
そうそう。
かわいいな。あれもやっぱ箱を与えたら中に入るんですかね。
そうなんですかね。まあ猫科の動物もいたりします。
ねえ。
で、3階まで来たので、
はい。
下がって、地下1階に行くと、
お
今度は、まあ、化石の部屋ですね。
おう。
子供たちが好きな化石がすごいたくさん、
うん。
恐竜系の化石がたくさん、こう、所狭しと並んでいます。
うん。
うん。なので、ほとんどね、地下1階は、化石ばかりという感じ。
そう。
それも、恐竜時代のやつね。
ええー。
という部屋があります。
はい。
で、もう一個下がると。
地下2階ですね。
地下2階。
うん。
で、地下2階に行くとですね、一番手前には、さっき、1階でご説明したような、地球の歴史っていうのが、石とか化石の標本で追っかけるような、展示になっています。一番下ってか入り口のところは、世界一古い岩石とか、いろんなタイプの石の種類とかっていうところから始まって、要は鉱物の話があった後、古い、動物の始まり、植物の始まりみたいなものが、いろんなものが載っています。
うん、
で、ここもね、人気がないエリアもあったりするんですけど、
そう、
珪藻類のパネルっていうのが結構充実してまして、
珪藻類苔？
いや、硬い骨を持っている藻というか、
ほう、
があって、すごいちっちゃいものが分類してあるパネルがあったりするんですけど、
うん、
ここ人気ない割に綺麗です。うん、
そうですか。インスタ映えしますかね。
インスタ映えは、模型はするかもしれない。
なるほど。
何十倍模型っていうのがあったりするので。
ほう。いいですね、模型。
で、その後は、生物が作った地層や化石っていうので、5億年前の生物が干潟を張った時の足跡というか、足跡って言わないか、足じゃないか、なんかズルズルズルって張った跡とか、
腹跡、
そうそうそう、あとは三葉虫たくさんとかね、
ほう、
はい、そんなのがたくさんいて、その奥に行くと、さっきの地下1階はほとんど恐竜ばかりだったんですけど、
うん、
地下2階に行くと、その続きとして、さっきの歴史の続きとしてね、いろんな動物の化石じゃないや、骨の標本があります。
ほう。
魚類や両生類、爬虫類、哺乳類。
ほう。
みたいな、すごく大きい動物からすごくちっちゃい動物まで、骨の標本があるので、骨が怖くない方はぜひ見てください。
やっぱ怖い人もいるんですかね。
どうなんだろうな。で、なんかね、やっぱり、骨を見ると似てるけど、地上と水中で違うとかね。骨を通して生き物の暮らしを見るっていうのがポイントになってくるので。はい。で、その奥に人類の進化っていうのがあって、
おう、いよいよ。
いよいよ、円陣とか原陣とかっていうのの、模型と、骨の形
はい。
があったりして、ちょっとした、まあ、文化も交えて、現代に至るまでの歴史が入っています。
はい。
ここはね、フロアによっては狭いフロアというか奥までないフロアがあるんですけど、ここは奥の奥の方までフロアが長いので、
うん、
人の歴史っていうのは、なんていうかな、生物の歴史でもあるんだけど、文化の歴史だよっていう感じで見るのも面白いんじゃないかと思います。
文化の歴史。
うん、だから、マンモスの骨で作った家とかね。骨と皮。
そんな展示もあるんですか？
あります、あります。
へー。
あとは、お墓の跡とかね。
おお。
そういうのもちょっと入っていて。
うん。
あとは、船の模型とかね。
ほう。
これの、こんな形の船で太平洋渡りましたとか。
うん。
そんなのがあったりします。で、最後、一番、下の地下3階。
はい、行きました。
はい。ここ入るとですね。
はい。
パネルが多くて、
うん、
一瞬楽しくなさそうなんですけど、とりあえず日本のノーベル賞科学者一覧がドーンと出ていて。
うん。
はい。で、多分ね、新しい受賞者が出るたびに更新はされてると思うんですけど、日本人で、うん、ノーベル賞受賞した人が、並んでいます。
うん。
で、研究ノートとかね、そういうのもあったりして。で、その奥が、まあまあ私がおすすめする。
はい。
物理的なものってどんなのだったり、宇宙ってどういうものだったりっていうのがあるフロアで、
うん。
ここには、天井を眺めるといいですよって言った、
はい。
望遠鏡の話とか、
うん。
あとは宇宙の模型とか、
はい。
月の石とか、
ほう。
あとは天体の話とか、
うん、
あとは、霧箱。霧の箱じゃなくて、電子線が飛ぶと、
はい。
白い跡がピュって出る、
うん。
まあ、放射線を観察するための箱ですね。
ほう。
これがね、
なんか水の中に。
アルコールの、蒸気が充満している箱なんですけど、これがね、地下3階にあるんですけど、たくさん宇宙船が飛んでくるのがわかります。
うん、なんか、そうですね。いっぱいピシピシ刺さってました。
そう。で、その後に、物質だとか、そういうものの、周期表に現物が入っているやつとかね。あとは、化合物の違いを、で、匂いが変わるとかね。
はい。
そんなことがあったりしますと。いうことで、全部のフラを紹介してきました。
はい。
あとね、お子さんが楽しめるなんとかっていうところもあるんだよね。
ん？
コンパスっていう、未就学児童向け、ん？未就学児だけが入れる、はい、予約して入れる広場があって、
ほう。
私は入ったことないんですけど、
ほう。
そんなのも、予約して入るんですぐいっぱいになっちゃうんで、
うん。行きたいな。
ぜひ、そこに行くと、うん、子供と一緒に大人が楽しめる。
お、いいな。
コンパスでいいと思います。
コンパス？
はい。こう予約して行ってください。
はい。
はい。そんな感じで、科学博物館、科博のご説明をしてきました。
科博？
うん。でね、ここだけではなくて、
はい。
もっともっと実験っぽいのをたくさんやっている博物館だったり、
うん。
もっと、なんていうかな、科学っぽくない、歴史っぽいものがたくさん並んでる博物館だったり、同じ上野にある、東京国立博物館。
はい。
こちらはですね、美の歴史みたいなので、
ほう。
日本の、美術品みたいなものがずっと並んでいるフロアとかが、結構興味深かったりしますし、
うん。
いろんな楽しみ方があるので、ぜひね、美術館だけではなくて、博物館みたいなところに行ってみるといいんじゃないかと思います。
はい。
あとどこに行ったかな。タマ、六と、
はい。
博物館だっけ、
はい、はい。タマ、ドクト博物館。
科学館かな。も、実験とか体験する出し物が多いんで、子供がたくさん遊んでますけど。
そうですね。
ちょっとね、交通の便が悪いんで行きにくいんですが。
ちょっとなんか市街地の中にあるというか。
そう、車で行く感じになっちゃうんですけど、そこは楽しかったですし、
はい。
ちょっと私も他のね、科学館とか行って、あ、そうだ、千葉の産業博物館かな？
うん。
とかにも今年は行きましたし。
ほう。
そこはね、産業っぽい展示が多いですね。
はい。
電気の話、石油の話、鉄の話みたいな。
うん、うん。
っていうのがあったりして、そこはそこで、私は面白かったです。
はい。
はい。という感じで、ちょっと、今回は国立科学博物館の、ご紹介と、
はい。
科学館に行こうということで話させていただきました。
科学館に行こう。
そうなんですよ。
うん。
ということで、ちょっとね、お題としては、雑談的だったんですけれども、
はい。
皆さんからの科学館に行ったよっていうメールとかもお待ちしております。
そうですね。なんか、そこ以外のこういうところも面白かったよ情報があるとちょっといいですね。うんうん、
はい。ということで、メールを送っていただくときには、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。メールはですね、sonnai.com という sonnai プロジェクトで運営しているウェブサイトからも送っていただけます。メールの内容はね、さっきも言った科学館に行ったよとかでも構いませんし、質問や励まし、また、改善点やツッコミなどもお待ちしておりますので、どんどん送ってください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、sonnai プロジェクトのウェブサイトからは、sonnai プロジェクトで配信している、私たち以外の番組、そんなことないっしょ、そんな雑貨店、そんな美術の時間なども聞くことができますし、以前配信していた番組もすべて聞くことができるようになっておりますので遊びに来てください。またツイッターでの情報発信や YouTube での番組配信も行っておりますので、そちらもそんなプロジェクトで探してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、来週の29日配信で、来年の、天文現象の説明をして今年は終わりになります。
はい。
あとですね、噂の新メンバーもゲストに来るらしいので、
お、
はい、お楽しみに。
来週、
来週お楽しみにしていてください。
はい、お楽しみにしてます、は
い、ということで、そんな理科の時間第242回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。